暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今週は第2次二戸市総合計画についてお話ししていただきます。それではまずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市役所総合政策部政策推進課の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。佐々木さんは政策推進課ということなんですけれども、政策推進課ではどんなお仕事をされているんですか？
そうですね、本日のタイトルにもあります二戸市総合計画をはじめとした各種計画の策定、進捗管理などを行っております。その他にも公共交通ですとか移住定住への支援、ふるさと納税など幅広い業務を行っております。
そうですね、本当に結構このジャンル特化っていうわけではないんですね。
そうですね、
ですね、はい、ということで本日の、暮らしのラジオテーマが第2次二戸市総合計画についてということなんですけれども、私まだあまりこういうものが詳しく分かっていないので、まずは総合計画ってどんなものなのかなっていうのを教えていただいてもいいですか？
はい、総合計画は市が策定するすべての計画の基本となる最上位の計画となります。期間は平成28年度から令和7年度までの10年間となります。
そうなんですね、期間が決まっているんですね。
はい、この計画に基づいて商工業や農林畜産業などの産業ですとか、子育て高齢者支援などの福祉、道路などのインフラ整備ですとか、学校教育などさまざまな分野での事業をこちらの総合計画に基づいて行っております。
なるほど、そうなんですね。ちなみにこの総合計画はどのようにしてこの計画決めていくんですか？
はい、平成27年にこの計画を策定したんですけれども、その際市民の皆さんと市の職員が一緒になって話し合って意見を頂戴して作り上げた計画となります。
なるほど、市の、住民の皆さんとも協力してっていうことなんですね。
はい、市民の皆さんに集まっていただきまして、話し合いをする中でですね、やっぱり人口が減っていくですとか、街の活気や魅力がなくなっていくのではないかというような不安な声もやっぱりございました。
そうですよね、やっぱりだんだんと、人口減っていくっていうのはこの二戸市だけではないですけれどもね、不安の声はやっぱりありますよね。
はい、その中でどういう街にしていきたいかという話をもお伺いしまして、30年後に自分の子供ですとか孫にですね、魅力を生かしてさまざまなことに挑戦できるですとか、誇りや生きがいを感じて心豊かに暮らせるというような意見の方をいただいております。こういった未来に希望が持てる街をですねイメージしまして、30年後の未来像、みんなの夢をですね、人が輝き未来を開く街二戸と決めました。
そうなんですね、これがみんなの夢っていうことなんですね。
はい、
はい、 そしてこの、まあ、今おっしゃっていただいた人が輝き未来を開く町二戸、この夢を叶えるためにどのようなことを目標に掲げているんですか？
そうですね、あの目標としまして挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくりという目標を掲げています。
これは結構聞きなじみのあるカシオペア FM でもあの行政情報の時にお話ししている、これが目標なんですね。
はい、そうです、うんうん、こちらふるさとを次の代に紡ぐということですけれども、はい、あの市内には先人から受け継いできた歴史や文化ものなどがたくさんございます、うん、織爪岳や稲庭岳、真部地川などの自然、九戸城や天台寺といった文化遺産、まあ、国内生産の約7割を占める浄法寺漆ですとか、うんうん、あの果物、豚、鳥、牛などの、三大ミートなどたくさんございます、
はいはいはい、うん、そうですよね、
はい、これら の地域資源をですね、市民と行政が力を合わせて磨くことによってですね、より合わせてまとまる糸のように市と市民が同じ気持ちで取り組んでいきたいという思いを込めて、そちらの目標としております。
なるほど、確かに二戸市だけが頑張るっていうことだと正直意味がないですもんね。みんなで一緒にっていうところが大事ですもんね。
そうですね、市民の方とあの力を合わせてあの頑張っていきたいと考えています、うんうん、
なるほど。そして、前期の、まあ、5年間どのような取り組みが行われていたんですか？
あ、そうですね、平成28年度から令和2年度までの5年間ですけれども、うんうん、あの4つの柱をもとに、様々な事業に取り組んできました、
はい、
仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、町をつなぐという4つを掲げて、進めておりました、
うんうん。
主な取り組みとすれば、あの、はい、この前オープンしました金田一温泉のカダルテラス金田一の、ことですとか、うん、九戸城跡、天台寺での、公民連携町再生事業、この他に浄法寺漆をはじめとした地域産業の振興ですとか、うん、病児保育施設、長峰のアイホットの整備などで、はいはいはい、あの子育て支援の充実を行いましたり、あの防災無線のデジタル化など、さまざま取り組んできました、
うんうん、はい、本当に幅広い取り組みが行われているんですね。
はい、まあ、この同じ5年間の中でですね、うんうん、あの久米城があの俗日本100名城に選定されたことですとか、浄法寺漆が日本遺産、ユネスコ無形文化遺産登録などあの認定されたことですとか、
うんうん、
あの360年ぶりに天台寺があの大改修されたなど、あの二戸の宝が脚光を浴びて、あの新たな町づくりの可能性が大きく広がっていると感じています。
なるほど、確かにこの数年だけでもさまざま、ね、この浄法寺漆もそうですし、天台寺の改修とかありましたもんね。
そうですね、うん、あのおかげさまであの二戸市の知名度も少しずつ上がっていると思っております、
うん、確かにいろんな、ね、テレビとかでもそうですけど取り上げられることも本当に多くなってきましたよね。
そうですね、大変ありがたいことだと思ってますます頑張らないとと思っています、
は
い、
まあ、その他にはどういったことがあるんですか？
あ、まあ、いいことばかりではなくてですね、
はい、
あのその一方であの人口減少には歯止めがかからないという現状でございまして、
うん、
あの令和2年の国勢調査では市の人口が 25,500 人と、あの前回の調査に比較して約 2,000 人あの減少しているということですとか、やはりあの未だに猛威を振るっているあの新型コロナウイルス感染症、
うん、
こちらのワクチン接種ですとか、あのコロナの打撃を受けている事業者、生活が苦しい方への支援など課題もたくさんあると考えております。
そうですよね、特に、まあ、ここ数年はコロナが一番大きいところなんですかね。
そうですね、あのこちらあのこの2年間あのコロナ対策にもさまざま行ってきましたけれども、
うん、
あの今年度もあの事業者や生活への支援をあの進めてまいりたいと考えています。
はい、わかりました、まあ、このような 活動がされているということで、こちらが前期の取り組みなんですね。
そうですね、この5年間の取り組みを土台としながら、より広い視野を持って、力強くまちづくりを進めていきたいと思っております。
はい、ということで前半まずは総合計画について、そして前期基本計画、こちらについてお話ししていただきました。ここで一旦番組ブレイクタイムとさせていただきます。この時間ではですね、職員の皆さんに今一番聴きたい曲、こちら伺っています。佐々木さんが今一番聴きたい曲は何ですか？
そうですね、日に日に暖かくなってきて桜の季節となってきましたので、森山直太朗さんの桜読書をお願いしたいと思います。
いいですね、この季節にぴったりですね。はい、ということでそれでは一曲お送りしましょう。曲紹介改めてお願いします。
森山直太朗桜読書。
ではお聞きいただいております楽曲は森山直太朗桜読書でした。さあそれではここから後半に入りたいと思います。後半はですね、今回この二戸市総合計画について、後期基本計画についてのお話を伺っていきたいと思います。改めて佐々木さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは後期の基本計画なんですけれども、こちらはどのようなものになっているんでしょうか？
はい、後期基本計画は令和3年度から7年度までの5カ年となっております。社会や経済の情勢、事業の進捗などによってですね、様々な変化がございます。そこで、はい、計画期間を前期と後期の5カ年で2つに区切りまして計画を進めることとしております。
なるほど、そうなんですね。
はい、もちろん、まあ、先ほどお話ししました、あのみんなの夢ですとか目標、4本の柱といった基本的なことは変わらないんですけれども、うんうん、あの変えた部分もございます。
なるほど。それではあの後期基本計画の何かポイントはありますか？
はい、ポイントは2つございます、
はい、
まず1つ目ですけれども、あの前期 5年間で行ってきた人づくり、そしてあの金田一温泉をはじめとした公民連携による取り組みを全ての施策に関連しまして、あの推進していくために共通政策としました。
なるほど、共通政策、そしてポイントがもう一つあるということなんですけれども。
はい、もう一つは、前期5年間での社会情勢等の変化を捉えまして、うんうん、4つの視点を持って仕事を進めることにしました。
はい、4つの視点はこれはどういったものなんですか？
はい、まず新型コロナウイルス感染症の影響です。まあ、世界規模で猛威を振るって収束のめどはまだ立たないという状況でございますけれども、そのコロナに対応した新しい生活様式への転換が必要だと考えております。
そうですよね、もうだいぶ、まあ、コロナ禍になって、まあ、だいたい2年経ってますけれども、新しい生活様式っていうのにも、まあ、だんだん慣れてきた頃なんですかね。
そうですね、ただまだ感染者も多い状況ですので、うんうん、引き続き取り組んでいただかなければならない視点だと考えています。
は
い、
そうですね、早く収束してほしいという願いを込めて、しっかりとした、ね、生活様式での取り組み必要ですもんね。
はい、頑張りたいと思っております。
はい。そして2つ目はどういったものなんですか？
はい、持続可能な開発目標 SDGs という言葉ですけれども、そちらの視点でございます。はい、うんうん、まあ、誰一人取り残さないという理念の下でですね、人や社会、地球など、望ましい未来像を目指してですね、17の目標の実現に向けて市でも取り組みを進める必要があると考えています。
なるほど、 SDGs、 もう本当にここ何年かはよく聞く言葉になってきましたもんね。
そうですね、新聞や市内でも上り旗なども立ってて、
う
ん、
そうですね、
そういう状況でございますので、はい、こちらの視点非常に重要だと考えております。
はい、確かに、まあ、今後2030年までですもんね、はい、SDGs。 はい、
はい、
こちらのその先もですけれども、
はい、うん、目標の実現に向けて、はい、市民の方と一緒に取り組んでいきたいと考えています。
はい、そして3つ目はどのような視点になるんですか？
はい、デジタル化や ICT の推進です。
はい、
まあ、国においてですね、情報社会の未来形としてソサイティ 5.0 を掲げているという状況です。
はい、
まあ、少子高齢化が進む中で、うんうん、医療や福祉、農業など幅広い分野で活用が期待されていますので、取り組むべき視点だと考えてございます。
はい、なるほど、ソサイティ 5.0 っていうのはどういったものなんですか？
はい、国の方でデジタル化を進めるということで、うん、現在小学校でタブレットを導入したというのも一つでございますし、さまざまな分野でデジタル化を進めることで事業の効率化などを図って、うん、経済を含んで活性化させていくという中身でございます。
なるほど、そういうことなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして、今3つ目の視点まで来ました。続いて4つ目はどういったものになるんでしょうか？
はい、こちらは持続可能な行財政運営です。
はい、
まあ、人口減少が進む中でですね、国から来るお金も減り、まあ、市の予算も縮小していくことが見込まれるので、
うん、
市民の皆さんに本当に必要なサービスを選択してですね、提供していく必要があると考えております。はい、
うんうん、
まあ、お金は限られておりますので、はい、効果的に活用していきたいと考えているものでございます。
うんうん、確かに人口減少っていうところがやっぱり大きなところですからね、本当に求められているものっていうことを まあ、それに合ったサービスっていうのが大事なんですね。やっぱり
そうですね、市民の方が必要な本当に望むサービスの方を、うんうん、提供していけるように考えていきたいと思っております。
はい、まあ、こういった、まあ、4つの視点で計画を作ったということなんですけれども、今回のこの後期基本計画で取り組む何か目玉となる事業はあったりしますか？
そうですね、まずはコロナの収束が一番重要だと考えています。まあ、ワクチンの、追加接種の方を現在も進めていますけれども、
はい、
まあ、円滑に進むように取り組んでいくこと、またコロナが2年も長期化してございますので、うん、影響が深刻化している観光業ですとか産業への対策を継続していく必要があると思っております。
はい、確かにやっぱりコロナ禍だと観光業産業っていうところがどうしても打撃を受けてしまいますもんね。
そうですね、やはり全国的なものだと思いますけれども、やっぱり国県と連携しながらこちら取り組んでいきたいと考えています。
はい、その他にはどういったものがあるのでしょうか？
次に土地区画整理事業がございます。
はい、
二戸駅前の交差点も切り替わりましたけれども、うん、まあ、東口の駅前広場の整備のを進めておりますし、
うんうん、
まあ、新しい公民館の方も名称がニコランスと決まりまして、
はいはいはい、
オープンしたところでございます。
うん、
まあ、そちらに付随しまして通学路などは周辺整備を引き続き進めていきたいと考えております。
はい、二戸駅前ももうだいぶ変わりましたね、景色が。
そうですね、どんどん進んでいく姿が見えると新しい街どうなっていくのかなと楽しみに考えてございます。
そうですね、うんうん、そっか、公民館もそうですよね、ちょっと前に決まりましたもんね。
そうですね、馴染みやすいいい名称が決まったなと思って、うんうん、嬉しく思っております。
はい、こういった新しい施設もどんどん町の皆さんにも活用していただきたいですね。
そうですね、交流の拠点としてですね、うんうん、皆さんに親しまれる施設となればいいなと思っています。
はい、その他にも何かありますか？
そうですね、現在八幡平市とですね連携して進めています日本遺産としての漆振興ですとか、うんうん、やはり空き家ですとか空き店舗の活用といったもの、はい、また小中学校の方ではタブレットを活用した学習も進んでいくでしょうし、うん、また光回線が市内の方に開通しましたので全校で利用可能になっております。
はい、
そちらの中で各家庭でのデジタル化も進んでいくのかなと思っております。
うん、なるほど、もう市内の小中学校ではほとんどタブレットを採用しているんですか？
そうですね、昨年タブレットの方を全児童生徒の方に配布しておりますので、
はい、
そちらを活用した授業の進め方というのも進めていると、うんうん、はい、ございます。
そうなんですね、じゃあより学習しやすくなっているんですね。
そうですね、うん、今の時代に合わせた学習というのが進んでいくのかなと思っております。うんうん、
はい、まあ、こういった事業があるということで、まあ、引き続きこの二戸市総合計画続いていくと思いますので、さまざま期待していけたらなと思っております。
そうですね、さまざま時代の方が変化してまいりますので、
うんうん、
引き続きですね、市民の皆さんとともに元気で生き生きと暮らせるように人が輝き未来を開く街づくりに取り組んでいきたいと思っております。
はい、ということで、まあ、後期基本計画について詳しくお話ししていただいたんですけれども、例えばなんですけれども今年度の事業も少し聞いてもいいですか？
はい、今年度重点で取り組む事業としては、
はい、
上房寺漆の方が適正社の方で販売が好調でございまして、
はい、
そちらの需要の増に対応して主という漆器を作る、うん、職人さんを育成することが一つございます。
はい、
その他にもそちら漆に関連してですね、子育ての応援とその漆器特産品を通じてですね、うんうん、二戸を感じてもらいたいということで新生児に漆器を贈呈する事業も進めたいと考えています。はいはいはい。まあ、その他高校の魅力化の発信ですとか、うんうん、通学費の支援というようなことも行いますし、
はい、
また今年度はですね相馬大作の没後200年そして田中伊達愛吉博士の没後70年にあたる年ということでですね、うんうん、そちら の記念事業としてシンポジウムや特別展なども開く予定としております、
うんうん、そうなんですね、
はい、
今年度もかなり盛りだくさんの内容ですね。
そうですね、さまざまな事業を進めてより住みやすい二戸市を作っていきたいなと考えております。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。それではもっといろいろお話聞きたいことあるんですけれども、お時間となってまいりましたのでここまでとなります。何か佐々木さんの方からラジオを聞いている皆さんに一言お願いしてもいいですか？
そうですね、市の方でも一生懸命頑張りますので市民の皆さんと一緒に取り組んでまいりますので今後ともよろしくお願いしたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。それでは本日は二戸市役所総合政策部政策推進課の佐々木隆之さんに、お話ししていただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は第二次二戸市総合計画についてお話を聞いていきました。二戸市民の皆さんと二戸市の職員の皆さんが一緒になって話し合い意見を出し合って作り上げた二戸市総合計画、この計画は決して一時的なものではなく未来の二戸市をより良くしていくために必要なものだということが分かりました。そしてより広い視野で一人一人が考え元気に生き生き暮らせる力強い街づくりをしていくことが大切なんですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。